理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第435回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は11月の天文現象のお話をします。
はい、もう年末年の瀬ですね。
ちょっとね、11月の話とかをすると年末感が漂ってきますね。
ねえ、なんか鬼がもう笑わない？
もう笑わないんじゃないですか。だって、ね、カレンダーとかも売り始めてるし。
あ、そうね、そうね、うん、たくさん売ってます。
で、今年は忘年会できるのかしらなんて話もちらほらと出始めている頃ですね。
あーね、
そうなんですよ。
あー、やりたい。
そう、結構ね、年末まで10週間ぐらいになってまいりました。
え、なんかその数が聞くとカウントダウンって感じだね、本当に。
はい。で、そんな年末に近いとこなんですが、
はい、
ちょっと前から言っている、はい、そんな理科の時間のオフ会
を
開催の意気込みのお知らせ。
ちょっと待ってね。まだ開催決定ではないってことね。
そう、やっぱりね、このコロナ禍が収まっているとはいえ、
うん、
ちょっとね、来週ぐらいまで引き延ばしたいなと思っていて、最終決定は。
まあそうですね、収録日現在は順調に減ってはいるんですけど、ただ、未だになぜ減ったかわからない状態っていうのかな？
っていうふうに言われているので。
そう。で、あとは、まあ冬になるとまた増えるだろうっていうのが、もう、まあ、今年やかに言われてるので、はい、その11月がどのタイミングかっていうのが全くもって分かんないんですよね。
そうですね。で、やるとしたらこんな感じですっていうのを一応、考えたので、それだけ発表しておきます。
はい。
11月の21日日曜日、
はい、
場所は名古屋市科学館に行ってみようと思います。遠征
です
ね。12時ぐらいから2時間ぐらいで、ご案内をするっていうのを考えています。
はい、
はい。で、今のところというか、東京だったらね、自分でリハーサルに行けるんですが、
うん、
名古屋はなかなかね、
うん、
難しいところもあるので、
はい、
うまくできるかどうかわからないんですが、今のところですね、
うん、
プラネタリウムのすぐ下に、
うん、
宇宙系のフロアがあるんですよ。
うん
うん、そこともう一フロアぐらいをご案内するっていうのがいいかなと思っていて、うん、なので、多分集合は、21日のお昼ぐらいに、
はい、
名古屋市科学館の一番奥にある、うん、休憩室みたいなところがあるんで、風向の振り子があるんですけど、
風向の振り子、
はい、っていうのがあるんですけど、そこで
そこに振り子に合わせて体を揺らしてる人が参加者ってことですか？
なんとも言えないですけどね。
え？
というのがあるんですけど、そこに集合していただいて、
はいはい、
簡単に実施方法の説明をして、うん、多分宇宙の姿っていうフロアに行くのが最初で、うん、その後は、物質エネルギーの世界っていうフロアか、科学原理との触れ合いっていうフロアか、その辺のフロアをちょっとご説明して、両方で2時間ぐらいかななんて思っています。
うんうん、でもって、なんだっけ、前回はその声を出さないように、何、ツイッターなんとかライブ、
あ、ツイキャス、ツイートキャスティングでも今正式名称がツイキャスになったのかな、ツイキャスとかも考えていますが、
うん、
11月の後半になると喋れるのかな。
あ、そうか、それもちょっと状況変わるのね。もしツイキャスで配信というか聞いてね系だと、参加してない人も参加できるかもしれない。
あ、そう、現地に来られない方は、ツイキャス中継で音声だけ楽しむっていうことができるかもしれませんし、
うん、GoPro とかってリアル放送はできない。そういうとこは普通やっちゃダメだもんね。
あ、そう、なので解説音声は流しますけど、現地の中継はしないつもりでいます、映像のね。
はいはい、
それは科学館の話もあるし、 っぱ中継してほしくない参加者もいると思うので、
ああそうか、映っちゃう可能性が否定できないものね、
うんうん、なので、一応音声だけツイキャスみたいなもので私がボソボソ言うと皆さんのお耳に届くっていうのは考えられるかなと思っています。
はい、ちょっとまあそこら辺も状況、その時の状況によって変わるかなとは思うんですけど、はい、一応何らかのイヤホンとかは、
スマホとイヤホン と、電池がなくならないようにするっていうのがもしかしたら必要かもしれません。はい、というのが今のところの予定でございます。
はい、
来週の放送聞いてね。
来週なんかありますか？
来週あのやるんだったら来週お知らせします。
やらないんだったら
来週お知らせします。
ああなるほど、
はい、
来週聞いてね。
はい、
でこのまま落ち着いててくれるとちょっと嬉しいんですけどね。
11月5日の回かな、だから、
うん、
はい、ということでお知らせでした。
はい、
で11月の天文現象なんですけど、
うん、
11月は、月食があります。
お
っていうのと、うん、あとね全国では見られないんですけど、
うん、
金星が月の裏に隠れます、
うん、
とかがあるので、あのちょっと変わった現象、あとは獅子座流星群もあるんですけど、獅子座流星群はそんなに出るかどうか分かんないな。
なんか先日オリオン座流星群は曇りましたね、
うんうん、そんな感じなことで、月食の情報だけこのオープニングでお話をしちゃおうかなと思っています。
お、目玉ですね。
まあ目玉なので、
はい、
月食は11月の19日、何曜日になるんだ、金曜日かの夕方から夜にかけてっていうのが月食になる時間帯です。で、一応ね、部分月食なんですけど、
うん、
あの、なんていうの、どんだけこう隠すか、隠すのが、一応ね、0.978 っていう、これが1になると皆既月食なのね。
あ、じゃあ、でもかなり隠れるってことですか？
そうなんですよ。かなり隠れる月食になるので。
しかも微妙に隠れないから、分かりやすいっちゃ分かりやすいのか。っていう。
なので、あの、赤くなった感じの月が見えると思います。
ほう。
で、最大食が夕方の6時、うん、2分ぐらい、2分から3分ぐらいかな。
ほう、じゃあ見やすい時間ですね。
そうですね。皆さん見られると思うんですけど、
晴れてくれれば。
そう、最大食が6時ちょい過ぎなんで、
うん、
あの月が出てくるときには欠けながら出てくるっていう地域も多いです。
ああ、なるほど。
一応ね、欠け始めは、夕方の4時18分頃なんですけど、
うん、
月の出を見ていくと、ちょっと北の方から言うね、これはね、国立天文台のサイトなんですけど、
うん、
その日の札幌の月の出は、16時3分間に合う、仙台が16時17分ギリギリ間に合う、
ほう、
で東京が16時27分なので、かけ始めてから出てくる、
うん、
京都は16時45分、
うん、
福岡が17時10分、
うん、
那覇が17時35分ということで、うん、多くのところ東北から上、それも、月の出って言っても水平線から出てくる時間帯なんで、
あ、
直接、ね、見られるところそんなたくさんないんじゃないかと思うので、うん、仙台よりも南の人は必ずかけて出てきますという感じです、はい、で最大食がさっきも言った通り18時2分だから、夕方の6時2分ですね、うん、で月食の終わりが夜の19時47分、7時47分です、
はい、
で、
時間的には結構あっという間ですね。
あっという間ですね。
ねえ、
でもあの最大食から月食の終わりまで、
うんうん、
っていうのは、1時間半ぐらいあるので、
うん、
あの日食とかと比べるとやや長めじゃないかな、
うんうん、
そんで、最大食の時の月の高度、水平線からどれくらい上に上がってるかですけど、
うん、
さっきの地名でいくと札幌だと約20度、
ほら低い、
いや20度あれば見えると思います。仙台が19度、
あら低い、
東京は17度、
低い、
京都は14度、
おっと、
福岡は 9.4 度、
ぐほう、
多分このくらいまで来ると 開けてるっていう場所じゃないと見にくいかもしれません。
柔道ってだって握り拳1個分ですよね。
そうですね。で、うん、那覇だと5度が最大食、うん、でそこからだんだん明るくなってきて、月食が終わる時の高度高さね、うん、は地面から札幌は 38.5 度、仙台が 38.8 度、東京が 38.1 度と、この辺は38度台で大体同じくらい、だんだん水平になってくるじゃないですか月って。だからあんま変わらなくて、京都で 34.8、福岡で 30.3、 那覇で 27.1 ということで、まあ最大の食から、月食の終わりぐらいまでは見えるところが多いんじゃないかなと思っています。
はい。
で、何回か話してるかもしれないですけど、月食っていうのは、月が地球の影に入るんですね、
うん、
地球が、月に当たってる
太陽、地球、月っていう順番、
あ、そうそうそう、そういう順番だから、うん、月に当たる光を地球が覆い隠すんですけど、
うん、
なのでその月をみんなで見るから、どこの地域でも同じタイミングで欠け始めて、最大食も同じタイミングになります。
はい。
これね、日食は月の影が地球の上をこうずるずるずるってこう動いていくので、場所によってその日食の場合には時間が変わるんだけど、月食はどこの地域でも同じタイミングで見られるっていうのが特徴です。
はい、
はい。なので、月食のタイミングで月が見えるところにいるかどうかっていうのが、月食を観察できるかどうかっていうところの差になるわけですよね。
はい。
確かね、来年とかも月食は何回かあるんですけど、日本から見られるものは1回だけだっけなとかっていうのがあって、その
毎年こういうその天体、はい、天文イベントっていうのかな、
はい、
っていうのは見やすい場所に旅行するっていうのもあるじゃないですか。
あ、日食は日食ハンターって言って、
ね、
見えるところが少ないんで、ツアーというか日食を見に旅行に行くっていう人結構いますよね。
そうそうそう。だけど結局コロナで行けないじゃない、行けなかったじゃないですか、はい、それが来年、でもね、どうなのかな、海外旅行っていうとまたちょっと難しいのかな。
もう一つハードルがありますから ね、
そして ね、 うん、
あ、そう、2022年は、5月16日に、うん、月食日本から見えないで、11月8日は見えるのかな、
うんうん、
その2回が月食としては起こる予定になっています。
はい、
はい。いつだっけな、3年ぐらい前に、
うん、
1月だったと思うんですけど、多分ね、19年の1月20日ぐらいかな、
うん、
この時にはね、日本から見えないって思っていたんだけど、
うん、
なのでもうすっかり忘れていたんだけど、出張先で月食が始まりますっていうのが何、スマホでお知らせがポンって出て、うん、またまた月食なんて見られないって 思ってたじゃんって思ったら、あれ、もしかしたらここだったら見られるかもって言って、うん、でなんと見えたんですね。
なんと、
うん、っていうのがありました。
まあ、
そうで、その上たまたま泊まった部屋にテラスがある部屋で、
うん、
そのホテルそんなたくさんテラスがある部屋がないんですよ、
うん、その部屋取った俺すげえぐらいな。
いや、わざわざテラスを指定したわけじゃないんだけど、たまたま、そこをアサインしてくれて、そう、それで写真も撮った覚えがあります。バタバタしながら、こんなんだったらなんか撮影道具持ってくればよかったって言って、手持ちのデジカメとスマホで撮りましたね。
そんな偶然ってものがあるんですね。
うん、すっかり忘れてたのにね。
ね。
はい。ということで、
理科の時間、パーソナリティとしてあるまじき。
あ、すいません、忘れていたのごめんなさい。
ね、
で、皆既月食に近い時、要は月の多くの部分が、地球の影に隠れてしまうと真っ黒にはなりません。なぜかというと、地球には空気があって、空気の層を通ってきた光は少し散乱するので、月に空気の層を通った光は届きます。
あ、そうですか。
はい。なので、赤っぽい感じになる
赤銅色。
そうですね、赤い銅の色で赤銅色というふうに言われてるんですけど、
なんで尺って読むんですかね。
なんですかね。
尺尺。
で、要は月の上、月の地上に立って、 月食が起こるときにどんな風になるかっていうと、太陽の手前にこう地球がこう動いてきて、だんだん隠していくわけだよね、
太陽が、
太陽が隠れていっちゃう、そうすると地球の周りに、赤い輪っかができるわけです。
お、皆既、ね、皆既地球食ってこと？
皆既日食ね。地球が隠すなので、月の人から見るとやっぱ日食は日食なのよ。
そう、あ、月食だけど月から見ると日食になるわけ、
ね。あ、そう、そういうこと、そういうこと。
あ、なるほど、はいはいはい。
で、地球の周りの空気の層が赤っぽく見えてっていう風に見えるはずです。
ほう、じゃあ そのうち月に見に行くツアーっていうのも出てくるのかしら。
どうなんですかね、
うん、
年に2回か3回ぐらいしかないんで月食は、
で雨降らないから必ず見えるじゃないですか。
雨は降らないです、必ず見えると思います、
ね、
はい。で何、地球で見る日食と違って、月は必ず地球の方向いてる面にいれば、なんていうの、裏面には行かないんで、っていうのと、地球はでかいんで、地球の影は月を全体を隠しちゃうんで、広い範囲で観測ができます、という感じですかね。なのでちょっとね、月食見た時には月からはどうやって見えるんだろうななんて思い浮かべて見ていただけると面白いんじゃないかなって思っています。
なかなかいいですね。
はい、ということで、月食情報でした。で、本編ではですね、11月のいつも喋ってるような天文現象をお知らせしようと思います。
はい。
ということで、11月の天文現象をお話していこうと思います。
はい、
まず満月はさっきもお知らせした通り11月19日の夕方ですね、満月の時に、月食になりますんで、で新月は11月の5日が新月です。で、惑星ですけれども、
はい、
水星は、10月に、どっちだ、西方最大理角って言って太陽から見て、地球から見ると、とか日本から見ると右側にずれてる状態なんで、朝方夜明け前に見えていたんですが、水星は11月中にまた太陽の方にどんどん近づいていってしまうので、上旬は明け方日の出前にちょっと見えるかもしれませんが、どんどん見えなくなっていきます。で、金星は、ほぼ、宵の明星で、夕方7時ぐらいまで、見えています。西の空ですね。で、火星は水星と同じ方向に見えて、ほとんど見えません。地球から見て太陽の向こう側ね。で、太陽に近いところ、で、木星と土星は変わらず見えています。ですが少し見えるのが早めになるので、11月は日が暮れると木星は、南中直前ちょっと東寄りで、土星は日が暮れた頃にほぼ南中真南に見えて、0時になる前に西の空に沈んでしまいます。
まあ見やすいタイミングに見やすい位置にあると。
そうですね。なので、日が沈む頃に一番星として金星が見えて、木星もとても明るいので次に多分木星が見つかると思います。
はい。
で、土星は木星にちょっとだけ、先というか少し西側ねに見えるんじゃないかという感じです。そんで、新月に近い時に、水星とか火星に近づくわけですよ。なので水星とか火星は11月の4日に月と近づきますが、ほぼ見えません。で、木星が、どっちが先だ、土星が近づくのが、月と近づくのが11月11日、木星と月が近いのが12日なので、11月の11、12ぐらいかな、
はい、
は 10日ぐらいからか、10、11、12ぐらいは月と木星や土星が近いというふうに見えます、はい。で、金星、夕方見えるって言ってましたよ、言ってましたよね、
宵の明星、
11月の8日8日に細い月、新月から4日目ぐらいかなと金星がとっても接近します。
まあ、
で、
よく絵に描く感じ
というかですね、うん、札幌、仙台、東京、大阪ぐらいだと、うん、金星が月の裏に隠れちゃいます。
え、
なのでくっつきます。
近づきすぎる、
はい、で福岡から、南とかだと、ほとんど、金星はかすめる感じで近づくんですけど裏には回りません、
はい、
タイミングなんですけど、
うん、
これは実はあの昼間というか真っ昼間に起こります。
あら、
例えばですけど札幌だと昼間1時42分に隠れて、
はあ、
2時51分に出てきます。東京だと1時47分に隠れて2時40分に出てきます。で、月齢は 3.3 なので細めの月を、昼間に見るっていう、よくよく探さないと見つからない感じです。
ほう、
はい、で
しかも金星だと昼間は普通だと見えないかな。
これがですね、双眼鏡とか使えば昼間でも金星見えます、
うん、あ、でもそうするとやっぱりちょっと難易度は高いですね。まず月を見つけると、
はい、
でその月の横のちっこい星を見つけると、しかもそれが隠れると、
はい、なので一応ね、金星の明るさはマイナス 4.5 等星ということで、昼間でも場所が分かれば望遠鏡とかを使えば見えるとはありますけれども、肉眼で見るのはちょっと大変かもしれませんが、
はい、
という感じですね。方角でいくとですね、昼間ね、1時台後半、1時から2時ぐらいなんで、東南東だから真南よりも、東側ね、
東と南の真ん中よりも南側の真ん中ってことね。
そう、その辺で、ちょっと探してみるといいんじゃないかっていうのと、見える高さは、ですね、20度から30度の間ぐらい。
あ、じゃあまあそこそこいい感じの高さ。
はい。で、月は、なんていう言い方がいいのかな。月は星空の中を西から東に向かって、南を向いてると右から左に向かって動くので、
うん、
金星は月の左側から月に突っ込んで右側から顔を出すっていう順番になります。
はい。
という感じで、忘れなければ11月8日昼間、午後ですね、1時台後半、1時40何分ぐらいから、2時台後半ぐらいまでで金星が月に隠れる現象が起きますよというのを、はい、覚えておいてください。多分ね、探すのが上手な人だったら双眼鏡でも見つけられると思うんですけど、肉眼だと微妙で望遠鏡だとより良いです。で、気をつけてほしいのは、あの昼間なので太陽が出ています。双眼鏡や望遠鏡で太陽を覗くと、
目を
痛めるので、はい、絶対に太陽を覗かないでください、
はい、そうですね、ま、それから当たりをつけてから双眼鏡を使うようにしないと、双眼鏡でふっとやっちゃうと危ないですね。
そうですね、一応ですね、太陽の方角から、東側、
うん、
左側に50度ぐらい離れたところに月がいます、
うん、
でさっきも言った通り、高さで言うと20度から30度の間ぐらいです、 見上げる高さは。
はい、
はい、でそこでね、見えないから諦めちゃうんじゃなくて、これ夕方になったら日が沈みますよね、
うん、
そうすると、月のすぐ右側に金星が明るく光ってるっていうのが確認できるはずです。
はい、
なので望遠鏡とかね、双眼鏡がない方でも、その日の夕方ね、11月8日の日没の頃には、うん、一番星の金星と細い月っていうのが、すごく近づいた状態で見えるので、
はい、
それは見てみてください。
はい、
お天気いいといいですね。
そうですね、もうこればっかりは吉安さんの力でどうにかなりませんか。
なりません、どうしてもっていう方は飛行機に乗って雲の上に出るといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、あとですね、獅子座流星群が極大なのは11月の18日です。今年はたくさん出るという予報はありませんので、まあ、うん、この前後はある程度流れ星が多めになるんじゃないかなというぐらいですかね。はい、ということで特徴的な天文現象はそんな感じですかね。 で、星座ですけれども、秋の星座がメインになってきます。
はい。
メジャーな星座でいくと、水亀座、魚座とかが真南に見えてくる頃かな。
はい。
で、夜の8時とかね。うん、で、真上に目を向けると、ペガスス座とかアンドロメダ座っていうのが見えます。あとね、カシオペアが見やすいんじゃないかな、上の方で。一方で、そのくらいの時間帯だと、北斗七星は半分ぐらい、なんていうの、水平線の下に入ってしまいます。
うん、
あと、東の方から、冬の星座が見えてくるので、大牛座でアルデバランとかが東側に見えるんじゃないかと思います。
はい、
なので、深夜近くになると冬の星座が上がってくるので、大牛座からオリオン座、冬の大三角とかが見えるはずです。はい。なので、宵のうちというか、子供でもね、見られるような時間帯は、まだ冬の星座出てきません。見られるのは、まあ、水亀座、魚座ですけれども、少し夜更かしをすれば、冬の星座が見えてくるかなという感じですかね。
はい。
はい。ということで、11月の天文現象をお話ししてきました。なんか時間配分的にはあれですね、うん、月食の話を本編に入れてもよかったですね。
ねえ、すごく長かったっていうか本編だと思ってましたよ。
はい、名古屋市科学館は、うん、プラネタリウムでも有名で、
はい、
ドームがとても大きいんですよ。
お、
なので名古屋でね、プラネタリウム見てた人が子供の頃とか他のところに行くと、うん、なんかちっちゃいなって思うらしいんですけど。
なるほど。
確かね、多摩六都科学館も大きくて、
うんうん、
名古屋市科学館に迫る大きさだったんじゃないかな。確か32メートルと30メートルぐらいだった気がします。
ドームの直径
がってこと？ドームの直径が。
なるほど。
記憶なんで曖昧ですけど、うん、という感じで、あと、最近は星空の生解説をしないで、
うん、
映像作品だけっていうところもあるんですけど。
そうなんですか。
うん、私はね、映像作品を流すのでも最初の5分10分は今夜の星空とかの案内をしてほしいなと思ってるんですけどね、
うんうんうん、
せっかくプラネタリウムのマシンがあるので、
うん、
プロジェクターでこう映画みたいなのを流すだけじゃなくてと思っています。あとはですね、プラネタリウム のプログラムもある館だけで独自に作ってるやつと、全店用の何、うん、プログラムをあちこちで共通で流すような時もあって、
うんうん、
結構ね、地域の特色とかがあるので、地元だけではなくて他のところも行ってみると面白いんじゃないかと思います。
うん、近くのプラネタリウムちょこちょこってわけじゃないけど行ったことはあるんですけど、
うん、
番組というのかなは多分有名なパンが出てきたりするので。
有名なパンが出てきたりするんですね。
まあそこだけってことはないんだろうなっていうような番組は、まあ、番組ですけどね、
うん、
あとは恐竜とか出てくるとなんかこれ NHK の番組で見たなっていうようなやつなので、
そうね、
多分そこだけじゃないんだろうな。一番最後になんとか協力 NHK って書いてるから、うん、そうだよなっていうのがあって。
そうですね、
うん、多分そこだけじゃないんだろうなとは思ってましたけど、 そこだけで作るようなのもあるんですね。
ありますね。あと、港科学館っていう港区の科学館かなは気象庁と同じ建物の中なんですよ。なので、気象科学館が併設されてるんですけど、そこでその雲に関する、プログラムとかを多分そこだけでやってるんじゃないかな。
うーん、
うん、気象庁監修みたいなやつをやってましたね。
なるほど。
前天にねこう絵が出せるんで雲の動きとかがとても出しやすいんで、
うんうん、
いいんですけど、さすがにね、
うん、
真っ青な青空とかっていうのを出すには、光量、光の量が暗い感じはしましたけど、
ああ。
そう、眩しいほどの青空にはなりませんでしたけど、雲が流れていく様子とかはちょっと面白く見ましたね。
なるほど、
はい、という感じで、皆さんもね、曇ってる日でもプラネタリウムは晴れていますので。
うん、確かに、うん、いやー、六都科学館とか混むんですよ。
はい、
雨が降ると。
あ、雨が降るとね、
うん、
そうだよね。なので名古屋に来られない方も 近所の科学館、プラネタリウムとかをうまく楽しんでいただけるといいんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、ということで今日はこのくらいにしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただく場合には理科@0438.jp rika@0438.jp です。あ、最近ねメールで送っていただく方にあのうまく届かないっていうのがありそうなんで、いやラジオネーム書き忘れましたっていうのだけがまた来たりしてですね、
あ本編がなく、
はい、マグロさんもしあの2通送られてるだったら1通目送ってください、はい、
1通目しか届いてなさそうですと、
あのラジオネーム忘れましたっていうのだけが届きました。
で本編忘れましたと、
なので多分本メールがあると思うんですけどね、
はい、
はい、なんだろうねちょっとねその辺のてかあの補足のメールは届いてるんで、
うん、
メールシステム全般がダウンしてるわけではないと思うんですけれども、
うん、
はい、メール再送お願いします、
はい、
で、私たちのウェブサイトそんない .com sonnai.com ではそんない理科の時間の、古くからの番組の視聴もできますし、同じそんないプロジェクトで配信しているそんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店なども聞くことができます。もちろんねその辺のポッドキャストは皆様がお使いのポッドキャストアプリやaudiobook.jp からも聞くことができるので、皆さんのご都合のいい、サービスで聞いてみてください。ただ100本前よりも昔のやつは、ウェブサイトでしか聞けないと思います。
はい。
あとですね、audiobook.jp では、有料というか聞き放題サービスで、番組の配信をしています。こちらはね聞き放題に入っていただくと、私たちの番組のほかいろんな本も含めて、たくさんの本が聞き放題になっておりますのでそちらも聞いてみてください。そちらはですねおまけをつけて配信をしております。あとラジオトークや YouTube でのコンテンツ配信もしておりますのでそちらもチェックしてみてください。ということで、今回は11月の天文現象についてご紹介してきました。audiobook.jp でお聞きの方はこの後おまけがくっつきます。
はい、
そうでない方はここでさようならということですね。そんない理科の時間第435回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。